健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、咲実紀です。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介しましょう。東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科診療部長の勝沼俊夫先生です。
おはようございます、勝沼俊夫です。よろしくお願いいたします。
勝沼先生、小児科のお話をしていただきたいんですが、
はい、
第三病院の小児科の特色って何なんですか？
はい、第三病院の小児科ではやはりまず第一に何といってもですね、地域に根ざした小児科の病院というものを目指しています。で、クリニックをやってらっしゃる先生もいっぱいいらっしゃいますし、病院もございますが、どんな病気でもですね、そしてどの時間帯においてもまずそういうクリニックで見ていただいて、入院が必要だったりとか判断に困ったりとか次の一手というのを期待していただく、そういう病院を目指してますし、また慈恵第三病院の周囲においては気軽に受診していただける病院と、そういった病院づくりを目指して、日夜励んでおります。
その中でもやっぱり小児科としてですね、全体的なお話として診療内容とか専門分野とかいろいろありますけれども、どのぐらいの人が来てどういう形でその診療を、
平日はですね、だいたい1日、そうですね、6、70人の患者さんに来ていただいております。で、午前中は一般的な診療をして、午後は専門的な診療をしております。専門的っていうのは、私専門がアレルギーなんですが、アレルギーだったり、あと子どもの感染症だったり、あとリウマチなどの膠原病だったり、ホルモンのですね、内分泌の疾患だったり、あと最近いろいろと増えてるんですけども、小児の、精神的なですね、そういうケアであったりとか、それと腎臓であったり心臓の病気であったりというものを午後にやっております。で、それと並行して救急的な疾患にも対応させていただいております。
小児科と言いますと、小さいお子さんっていうイメージがありますけれども、実際には赤ちゃんとして生まれたばかり、新生児ですか、はい、それから何歳までを小児科と呼んでらっしゃるんですか？
はい、以前はですね、急性疾患、要するに熱、急に熱が出たり、急にお腹が痛くなったりという病気が中心でした。あとは栄養に関すること、栄養の貧しい時代もありましたので、栄養に関することが小児科の主な問題点だったんですね、はい、その時代では15歳で切るのが一般的でした。中学までが小学生、小児科、で高校生ぐらいからが内科という分け方が一般的だったんですが、うん、今はですね、急性疾患もさることながら慢性疾患というものが問題になってきました。例えば僕の専門である喘息であったりとか、食物アレルギーであったりとか、腎臓でも心臓でも全部そうなんですが、神経の病気でもそうですが、やはり、子供時代に解決しなくて、大人までそれを持ち越してしまうことがあるんですね。その場合15歳で、一括りできないということが出てきまして、今は生育医療って言いまして、そのお子さんが次のお子さんを産むぐらいまで、だから30歳40歳ぐらいまでのライフサイクルで責任を持って、ケアさせていただくというのが中心になってきていると思います。
元来の小児科で、かかった患者さんはずっと見届けてくださるという意味になる。
成長
つ
とも
ですね、そうしつこくそのいつまでも引っ張るというわけではないんですが、やはりそこには責任を持たせていただいて、節目節目で、適切なアドバイスだったりとか、ですからその病気を抱えて、例えば東京から大阪の大学に行くとかですね、職場、九州の職場に行くとかいう時でもですね、先方の信頼のおける病院を探して、そこにきちっと情報を伝えるという、あるいは それが内科の先生だったり、大人の診療科だったりするわけですが、そういったことをある程度その節目節目できちっとですね、見届けるって言いますか、
密な連携をしてらっしゃるんですね、
はいはい、そうですね、それが、はい、大事だと思います。
いや、子供にとって、はい、そういうふうに今おっしゃった勝沼先生みたいな方がいると安心ですよね。皆さんそれぞれいろんな病気いろんな形で持ってるけれど、
はい、
もう勝沼先生に相談すれば全て分かるって相談に乗っていただけると
そういう医者を目指して、
そうですよね、はい、そうすると
何
かあった時には、はい、また勝沼先生にっていうふうに 子どもはやっぱりいろんな形でこう、はい、どういうか、ね、怪我も含めてどういうふうに成長する過程をそのまま見ていただいてるわけですから、はい、これはもう本当に素晴らしいことですよね。
まあちょっと気恥ずかしい思いもしますが、私あるいは私どもで解決しない場合でも必ず信頼のできる、そして解決に導いてくださるような、施設だったり、お医者さん病院をそれはきちっと受け渡していきたいと思っております。
第三病院では特色の一つとして24時間対応の、はい、対応していらっしゃる、はい、ということなんですが、はい、これはよその病院ではなかなかできないことなんですか？
そうですね、どの病院でも頑張ってらっしゃるとは思いますが、うん、やはりある程度のマンパワーがないとできませんので、うん、幸い私どもは今、10人を超える体制で日々の診療を行えてますので24時間、そして、ここの第三病院の特徴はですね、調布狛江の医師会の先生たちと協調して、勝利の初期救急医療っていうのをやってるんですね。
初期救急ですか？
初期救急、はい。
どういうことですか？
それはですね、以前のスタイルは軽症から重症まで全て一つの病院に、特にそういう大きい大学病院とかですね、基幹病院的な病院に集まっちゃって、うん、重症な人でも待ってしまったり、うん、それで、手当が遅れてしまったりという問題もあったし、医者の方にしてみればですね、すごく疲弊してしまったんですね、うん、そして、小児科を目指そうっていう若いお医者さんだったり医学生にちょっと敬遠するような、うん、そういう風潮のある時代が10年ぐらい前にあって、非常に社会問題になった時期があったんですね。それに対しまして、少しその子供はどうしてもその夜具合悪くなりやすいですよね、はい、風もいっぱい引きますし、はい、で、なんとかそれを少し整理して、見させていただく方が患者さんにとっても都合がいいし、小児科医の疲弊も防げるだろうということで、調布と狛江ではですね、その医師会の先生、そして私どもも入ってるんですが、夜の7時から10時までは、第三病院の中の、そのお部屋でですね、とにかく心配な方は来ていただいて見させていただく。子どものそういう救急の大半はやはり風邪が中心なんです。だけど一部に 10% とか 20%、重症な病気も混じってるわけですね、うん、それを振り分ける。で、大半の風邪に関してはそこで対応し、うん、あれこれはちょっと注意が必要だぞという場合は慈恵第三病院小児科の当直医に、委ねてくださるというシステムでやっております。それによって私どもの当直も疲弊を防げて適正に、見ることができてるんじゃないかと思ってます。
あ、いいですね。ご父兄っていうか親御さんは自分の子供がやっぱり心配だなって言った時ね、万が一っていうのをことに関して、はい、あらかじめそういうところで相談していれば、はい、どう対応していいか分かりますよね、
はい、敷居をすごく低くして、うん、来てくださりやすい、そういう初期、まあ、救急事業というものを目指してます。
そうしますと一時問題になってよく報道されてたような小児科の問題はだいぶ今全国的に少なくなってるんですか？
はい、そのさっき申した10年ぐらい前の問題点というのは、今かなり改善してきました。
そうですか。
そしてそういう初期救急事業が、いろんな地域なり自治体でも行われるようになってきまして、そういうチームプレーによってですね、患者さんの方もそういう重症なのに待たされるとかですね、うん、そういったことが減ったと思いますし、小児科医の疲弊というものも、まずそういう振り分けをする人、うん、そして、注意が必要な患者さんを見る人という分担によってですね、疲弊もかなり、防げてきていると思います。はい、
それにもう一つ、その慈恵の場合はその小児科の先生が皆さん情報も共有してるから、はい、A 先生 B 先生 C 先生ってその先生が、まあ、いない時にでも他の先生がそれをきちっと分かって診療内に対応できるっていうそういうことがホームページにも書いてありますけれども、
毎朝8時半にミーティングをして、いろんな注意が必要な症例だとか、昨日の夜こういうちょっと注意が必要な患者さんが見えましたっていうことを当直医から、外来あるいは病棟医へ申し送ることを毎朝してますし、あと夕方にはですね、病棟医から当直への申し送りというものもしておりますし、週に1回、ケースカンファレンスというものを開いて、みんなでこの患者さんを良くするためにはどうしたらいいかというもので、いろんな情報とかですね、考えを共有するようにいたしております。
小児科の場合、新生児から小さいお子さんを育ててらっしゃるお母様というのは、特に初めてのお子様だったりしますと、はい、すごく心配だと思うんですが、はい、新生児から小児に至る乳児ですか、そのあたりのお子様 の一番病気の始まりっていうのは何で現れるんですか？
そうですね、やっぱり多くの場合、熱とか
熱ですか、
咳とか、そういうことだと思います。
で、熱と言いますと、小さいお子さんは熱が平熱が高いですよね、
うん、
そうしますとこれは普通の熱ではない、平熱ではないという、うん、その基準は 何度ぐらいですか？
一般にですね、7度5分というふうに言われてます。
7度5分、
はい、7度5分を超えた場合は注意が必要かな。
で、じゃあ測って7度5分以上あるっていう場合はすぐにお医者様に駆けつけた方がいいんですか？
そうですね、まあ心配ならいつでも、来ていただきたいと思います、はい、
安心のためにも、はい、分かりました。
お話聞きますと、小児科の皆さんのチームワーク取れてるっていうのを聞いてすごく安心しました。
どうもありがとうございます、はい、
今日は、第三病院の小児科、その特色についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス04244380684438、44380684438、メールはメールアット調布 FM.com、 mail@chofu-fm.com。 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。本日のゲストは小児科診療部長勝沼俊夫先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。